まり第654号2008年8月号です。毎日お暑ございます。朝早くから降るようなセミの大合唱が聞こえてきて、暑さもひとしおです。それにもめげず元気に咲いているひまわりや涼しげな色合いの朝顔の花にほっとします。起き抜けに窓を開けるとスーッと涼しい風が入ってきます。この暑さももう少しの辛抱でしょうかね。皆様おかわりございませんか。今月の表紙は7月20日に行われた黒川町イマリンビーチの海開きの写真です。可愛らしい水着に水泳帽、カラフルな浮き輪につかまりながら水しぶきを上げて海に入って大喜びの園児たち、弾けるような笑顔に楽しさがあふれています。この夏水の事故がないことを祈りたいですね。今月の主な内容、特集8月は童話問題啓発協調月間、インフォメーション伊万里、教育と文化、みんなの広場、ほがらかページ、スポーツ、暮らしのチャンネル、地域力、夏の夜の心なごむ2つの光となっています。
特集、8月は童話問題啓発協調月間です。健康で幸せな人生を送りたい。人として誰もが持つこのような願いは、犯すことのできない権利、基本的人権としてすべての人に保障されており、尊重されなければなりません。しかし、差別をしてもいいとか、差別があっても仕方がないなどと考える人はいないはずなのに、さまざまな形で人権問題が発生しているのはなぜでしょう。人権を尊重するということは、自分と同じように、周りの人のことも考え、尊重するということです。自分には関係ない。周りがこうだからと、現実に起こっている差別や人権侵害を見過ごしては、問題は解決しません。いまだに根強く残されている不合理や偏見を取り除くことを自らの課題として捉え直し、私たち一人一人が何をすべきかを考え、行動に移していくことが大切です。人権をお互いに尊重し、みんなの力で誰もが平等で明るく幸せに暮らしていける社会を作っていきましょう。童話問題解決のために。童話問題とは、童話地区出身であることや、そこに住んでいることなどを理由に、いわれのない差別がなされるという日本固有の人権問題です。童話問題についての誤った認識や偏見などにより、今なお就職や結婚などの際に差別が存在しているという現実があります。人々の観念や意識のうちに存在する心理的差別の解消が大きな課題となっています。童話問題は、差別される人の問題ではなく、差別する人の問題です。差別をなくすために、私たち一人一人が誤った認識や偏見などに惑わされずに、童話問題について正しく認識し、差別に気づき、差別を許さない心を持つことが必要です。自分には関係ないという考えが、差別を温存、助長することにもなりかねません。童話問題に限らず、さまざまな人権問題を解決するためには、一人一人が自分自身の問題として捉え、きちんと向き合っていくことが大切です。私たち一人一人の幸せのために、正しく知ることが差別をなくす第一歩です。男女共同参画社会を目指して、自分らしく生き生きと、 男性も女性も職場で家庭で地域で個性と能力を十分発揮できる社会にして、一人一人の豊かな人生を作っていきましょう。障害のある人との共生、ノーマライゼーション、障害のあるなしなどにかかわらず、すべての人が同じように活動し、生活できる社会を目指して、さまざまなバリア、障壁を取り除こう。交通機関、建物などの物理的なバリア、情報機器の利用などの文化情報のバリア、特別な見方をする心のバリア、資格、免許などの制度的なバリア、障害について正しく理解し、誰もが自らの意思で自由に行動でき、安全で快適に生きがいを持って暮らすことができるバリアフリーの社会を作っていきましょう。インターネットを正しく利用していますか？インターネットの二面性、メリット、情報収集や発信には便利、不特定多数の人と瞬時に意見交換することができる、デメリット、差別書き込みなど人権侵害が多発している。悪質な書き込みが原因の自殺まで起こっている。インターネットを利用する際は、規則、マナーを守り、責任ある利用をしましょう。今年は世界人権宣言60周年です。人権及び自由を尊重し、確保するために、すべての人民とすべての国とが達成すべき共通の基準を宣言したものであり、人権の歴史において重要な地位を占めています。1948年12月10日の第3回国連総会において採択されました。なお、1950年の第5回国連総会において、毎年12月10日を人権デーとして世界中で記念行事を行うことが決議されました。童話問題講演会を19日火曜2時から3時半まで市民センター文化ホールで開催します。命があるから人権を守る権利があるをテーマに、津軽三味線演奏者高橋裕次郎さんを講師に迎えます。高橋さんは、秋田県出身、津軽三味線、風のリーダーとして、今日の津軽三味線ブームを築き上げ、国内各地、海外で講演活動を行っておられます。入場料は無料です。問い合わせ先、障害学習課、電話 23-3186。
インフォメーション伊万里、あなたの町の新しい農業委員が決まりました。3年に一度の農業委員改選により、公選による委員18人、選任による委員5人が決まりました。農地の売買、転用、賃借など農地に関わることは、地元の農業委員へお気軽にご相談ください。各地区の委員さんについては、農業委員会事務局、電話 23-2502 までお尋ねください。福祉課からのお知らせ、現況届け、更新手続きをお忘れなく、受付期間は、11日から22日まで。児童扶養手当は、父母の離婚や父の死亡、1年以上の遺棄などにより、父と生計を同じくしていない児童を、看護している母、または養育者に支給します。ただし、様々な支給制限があります。新規申請は随時受け付けています。手当は認定を受けると
申請をした月の翌月分から支給されます。該当者には別途事前に通知します。ひとり親家庭等医療費助成更新手続き。期間内に更新手続きをしないと、9月以降の医療費の助成が受けられなくなります。助成対象者、母子家庭、父子家庭の父母と、その養育する児童、父母のいない児童、一人暮らしの家父で、所得が一定基準を超えない世帯。助成額、支払った一部負担金から、入院、外来を問わず、一人一月500円を控除した額。申請の期限、医療機関などで受診した月の翌月から起算して1年以内。以上、詳しいことは、福祉課子育て支援室、電話 23-2174 までお尋ねください。特別児童扶養手当は、身体、知的、または精神に中度以上の障害のある20歳未満の児童を看護している父、または母、もしくは養育者に支給します。ただし、対象となる児童が児童福祉施設などに入所しているときは支給されません。新規申請は随時受け付けています。手当は県知事の認定を受けると、申請をした月の翌月分から支給されます。手当額は、一級該当児童一人につき、月額57,500円、二級該当児童一人につき、月額33,800円。所得制限などがありますので、詳しくは、福祉課社会福祉係、電話 23-2156 までお尋ねください。
インフォメーションいわりを続けます。市では立花台地の住宅用地を分譲しています。面積はおよそ78坪から147坪。最多販売価格は800万円台が43区画です。詳しくは、都市開発課、電話 23-2476 へお尋ねください。その他の私有地、二里町八屋がらみの元割烹黒亀近く70坪、大坪町栄町団地内83坪と89坪、山城町楠久駐在所跡地、28坪です。以上、いずれも宅地です。詳しいことは、財政課管財係、電話 23-2113 へお尋ねください。後期高齢者医療保険料と国民健康保険税が、年金天引きから口座振替に変更できます。後期高齢者医療保険料についてのお尋ねは、長寿社会課医療保険係、電話 23-2153。 国民健康保険税についてのお尋ねは、税務課市民税係、電話 23-2148 へどうぞ。長寿医療制度、後期高齢者医療制度の限度額適用、標準負担額減額認定証について、住民税非課税世帯の人が入院するときは限度額適用標準負担額減額認定証を提示すると、窓口負担がそれぞれの世帯に応じた自己負担限度額までとなり、食事代も減額されますので、認定証が必要な人は交付を受けましょう。また、認定証がなく、医療機関の窓口で自己負担額が限度額を超えた分については、申請により支給されます。すでに交付している認定証は、有効期限が
7月31日までとなっていますので、認定を受けた人も新たに申請が必要です。詳しくは、長寿社会科医療保険係、電話 23-2153 へお尋ねください。市民一人一人が心身の健康づくりへの関心を高め、日本一の健康長寿の町づくりを推進するための、爽やか伊万里健康づくり大学の受講生を募集します。申し込み期限は15日金曜。詳しくは健康づくり課、電話 22-3916 へお尋ねください。伊万里の明日を担う市の職員を募集します。職種は一般事務、保育士、土木、保健師、看護師、消防士です。受付期間は20日水曜まで。ただし郵送の場合は20日の消印のあるものまで有効です。受験資格など詳しいことは総務課職員係、電話23-2127へお尋ねください。7月2日、県西部広域環境組合の組合議会、全員協議会が開かれ、この組合の新たなゴミ処理施設の建設候補地を、伊万里市松浦町、およそ50ヘクタールに決定しました。候補地は、国道498号松浦バイパスの南側。今後、土地の形状や文化財の有無、土地利用規制区域でないかなどを総合的に検討し、8ないし10ヘクタールの建設予定地を本年度中に絞り込む予定です。新施設は2015年度の稼働を目指しています。
教育と文化です。伊万里市男女共同参画懇話会伊万里プラザ。高齢になっても、体が不自由になっても、住み慣れた地域で馴染みの人たちと一緒に、個性と能力を発揮し、自分らしく生活できることが私たちの願いです。伊万里市の高齢化率は 24.1%、高齢者の独居率は 8.5% と、国、県と比べて高い状況にあります。介護保険制度や高齢者関連施設が増え、利用できるサービスの内容も充実しつつあります。そのため、このような高齢社会に対応した情報の提供や環境づくりが望まれています。近年、老老介護の疲れから配偶者を殺害、高齢の母親が障害のある子を絞殺など悲惨な事件が多発しています。愛するがゆえにと綺麗事では済まされません。介護者の悩みを受け止めてくれる相談者や地域の中での見守り体制ができていたら防げたかもしれません。また、要介護になりにくくするためにも、食生活を含めた健康づくりや体力づくりへの関心を高め、生涯を通して健康維持に努めることが大切です。家庭や地域の中で男と女ができること、できないことを互いに認め合いながら、自分にできることは率先して行動し、足りないところは補ってもらう。そして、高齢者などを地域で支え合うような関係づくりを考える。それが男女共同参画社会ではないでしょうか。自分にできることは他人に頼らない。自立自助。他人が困っていれば手助けをする互助。男女共生の共助で人を愛し、心豊かに生活できる町づくりを目指していきましょう。市教育委員会では、市内全小中学校で取り組んでいる命の教育で使う話を分かりやすく伝える挿絵を作成しました。 これは子どもたちが自分や他人の命を見つめ、生きる喜びを実感し、命の大切さを理解する手助けにしようと、教職員自らが描いたもので、全小中学校24校に配布し、2学期から本格活用する予定です。郷土の文化財、市民と文化財その後、カブトガニ繁殖地。カブトガニは節足動物顕微目に属します。カニのような甲殻類よりもクモやサソリに近い動物です。約2億年前から姿をほとんど変えていないので、生きている化石と呼んでいます。伊万里湾は貴重なカブトガニの日本最大級の生息繁殖地です。毎年6月下旬から8月上旬の大潮の日の満潮時に、キス町多々良海岸などへつがいでやってきて産卵します。伊万里市は昭和61年に多々良海岸周辺の約30万平方メートルを市の天然記念物に指定しています。佐賀県とともに砂入れを行い、産卵地の増加に努めてきました。4年前からは市内小中高校が中心になって、カブトガニの幼生の放流を行っています。また、伊万里市カブトガニを守る会や、牧島のカブトガニとホタルを育てる会が、多々良海岸周辺の清掃を行い、産卵地の環境浄化に取り組んでいます。さらに、伊万里高校生物部が、レベルの高い研究活動を続けてきました。市民団体、地域、学校、行政が、それぞれできることを分担し合い、共同して、カブトガニを保護しているのです。みんなの広場です。6月19日、松浦市立図書館に勤務している大川町の久保千里さんが、国際協力機構 JICA のボランティアとして、アフリカのタンザニアの図書館に2年間派遣されました。出発前のこの日、久保さんは市役所を訪れ、市長に海外での活動の抱負などを語りました。6月22日、市内初の消防団活動サポートチーム、河内の消防支援隊発足式が、東山城町の夢工房滝野で行われました。この隊は、昼間に在郷する消防団員が少ないため、河内の地区が自主的に発足、災害時など消防団の円滑な活動を支援します。隊員の平均年齢は、なんと 63.4 歳。気持ちは、まだまだ若いけん大丈夫、と、頼もしい声が上がりました。6月27日、地域の人と一緒に、伊万里の町をテカピカにしようと、京成中学校全校生徒と、伊万里小学校6年生が清掃作業を行いました。クラスごとに駅通りや相生橋などに分かれ、歩道についたガムをヘラで取ったり、たわしで汚れを落とし、きれいな町並みに仕上げました。参加した生徒たちは、ゴミのポイ捨てなど持ってのほか、と美化意識も向上しました。7月4日、2008年、伊万里ロマン大学の第1回講座が、市民会館で行われました。この日講演したのは、演出家の宮本亞門さん。幼少の頃から人と同じことをするのが嫌いで、何度も壁にぶつかり、思い悩み、克服したエピソードなどを織り交ぜながら、演出家になるまでの人生を軽快なトークで語り、会場の皆さんを魅了しました。7月5日6日、市民図書館の誕生日を祝う図書館星祭りがありました。今回は13回目で、京成中学校のブラスバンド演奏によるオープニングセレモニーのほか、バザーや俳句祭りなど 多彩な催しがあり、たくさんの親子連れなどでにぎわいました。7月7日から9日にかけて、北海道洞爺湖サミットの開催期間中、取材の拠点となった国際メディアセンターで、外国プレスメディア関係者に伊万里なしが提供されました。これは、日本の食文化や食材の魅力を海外に PR する催しで、日本の果物類8品目の一つに伊万里なしが選ばれたものです。3日間で50キロの伊万里なしが2500人の関係者に振る舞われました。7月11日、今年度第1回目の市長と語ろう夢未来塾が市民センターで開かれました。今回は市民力にスポットを当て、地域の元気と郵便局というテーマで、市内で活躍する郵便局長と市長が意見交換しました。郵政民営化後の郵便局の変化や、郵便局と行政の連携・共同による先進的な取り組みも紹介され、熱い議論が交わされました。ここで写真の紹介をいたします。おいどに任せときんしゃい、と頼もしい河内の消防支援隊の皆さんが、ヘルメット姿も凛々しく、ポンプの使い方の訓練をされている写真が載っています。皆さん、お若いですね。デッキブラシやたわしを持って、みんなで力を合わせて、歩道をピカピカにしている子どもたちの写真が載っています。歩道のタイルがテカピカになっています。皆さん、ご苦労様でした。伊万里なしを取材する中国メディアのカメラマンの写真が農林水産省から提供されています。これから伊万里なしが世界的に有名になり、どんどん売れていってほしいものです。図書館星祭りでは、お箸に水飴をくるくる巻いたものを食べながら、紙芝居を楽しむ子どもたちや、オープニングセレモニーで演奏している形成中のブラスバンド部、たくさんの親子連れなどでにぎわっている写真などが載っています。いつもたくさんの人たちが利用している図書館。これからもますますみんなに愛される市民図書館でありますように。
ほがらかページです。二里小学校の4年生35人が6月25日、大坪町の菜の花エコハウスで菜種から食用油を搾り出す作業を見学しました。この菜種は去年秋に学校近くの田んぼに種をまき、今年5月下旬に収穫したものです。これをエコハウスに持ち込み、伊万里菜の花の会の脇山代表らが焙煎、搾油、ろ過までの作業を行うと、菜種がみるみるうちに黄金色の油に変身、約20キロの菜種から約5リットルの菜種油が取れました。油は学校での料理に使う予定です。小学生たちは黄金色できれい、匂いがごまのようなどと驚きの声を上げ喜んでいました。表紙でも紹介しましたが、7月20日に黒川のイマリンビーチで海開きがありました。はじめにシーズン中の安全祈願や青媒体の水難救助活動の披露が行われました。続いて、発達保育園、タンポポ保育園、黒川幼稚園、発達東幼稚園の園児139人がマダイの種苗約1500匹、車エビの地エビ約500匹を放流した後、海に飛び込み、元気に水しぶきを上げて初泳ぎを楽しみました。なお、伊万里ビーチは8月31日まで利用することができます。利用料金は休憩施設1000円、コインロッカー200円、シャワー3分で200円、 連絡先、管理事務所、電話 080-6402-5430 です。南保育園の年中園児60人が7月4日、消防本部で防火七夕の飾り付けをしました。伊万里の方言で綴る短歌集、その1。伊万里の方言の持つ温かみを伝えていきたい。そんな思いを込めて、黒川町の長野義人さん72歳が、伊万里の方言で綴る短歌集を作成しました。ユーモアを織り交ぜた50作品が収められています。このコーナーでは、その中の作品の一部を紹介していきます。一ちょんわからんけんど、方言のぬくもりのよさ、心癒しむ。しっぺたの太って困る夏姿。伊万里ビーチ、ゆくもチャーガツカ。しっぺたはお尻、チャーガツカは恥ずかしい。しっぺたの太って困る夏姿。伊万里ビーチ、ゆくもチャーガツカ。こって牛、イエスカバッテン、レベンコは可愛らしくて我が家のペット。こって牛は大牛、レベンコは子牛。こって牛、イエスカバッテン、レベンコは可愛らしくて我が家のペット。あん人のゆうちょらすこと、ほんなこつ。うっちょけんばい、みなでたすきゅう。このうっちょけんばいは、放っておけないの意味です。あん人のゆうちょらすこと、ほんなこつ。うっちょけんばい、みなでたすきゅう。地域住民と塚部市長が、地域の課題などについて意見交換する、よかむらづくり座談会が、6月27日、南畑町の原屋敷公民館で、住民80人が参加して開かれました。大野岳自然公園を地元管理に移行する問題や、大野岳地区の水道整備の問題などを1時間にわたって話し合いました。我が家のアルバム。今月は、キス町、キス西にお住まいの、キス、敏郎さん、真由さんの長男、翔太くん、1歳2ヶ月です。僕は、いちごやバナナをいっぱい食べて、お外で元気に動き回るのが大好き。最近は、夕暮れのウォーキングに夢中なんだ。おじいちゃんと近くの牛小屋まで散歩して、もうもうにご挨拶してるんだぞ。お母さんから一言。翔太のおかげで、家族みんないつも笑顔があふれています。これからも病気や怪我をしないで元気に大きくなってね。パッチリお目目のあどけない表情。左手に握りしめているのはボールペンの刀かな。微笑みさん。立花台三丁目の江川彩さん、26歳です。美容室。ファニーに入社して8年目。昨年末にオープンした支店、ラビヘアポニートに勤務しています。お客様と楽しく会話ができて、喜んでもらえる美容師の仕事が大好きです。休日はドライブショッピングを楽しむことが多いですね。やってみたいことは、もう一度沖縄に行ってみたいです。好きな男性のタイプは、面白くて楽しい会話ができるお笑い系の人かな。白い綺麗な歯並びを見せて、ひまわりのような明るい笑顔のあやさんです。スポーツです。佐賀県ホッケー協会によるホッケー教室が7月12日と13日に伊万里商業高校グラウンドでありました。指導をしたのは日本代表メンバーの坪内和弘選手と粥川浩二選手の2人でした。なお、伊万里商業高校男子ホッケー部は先の九州大会で準優勝し、埼玉県で開かれた高校総体に出 場しました。第14回アジサイカップバドミントン選手権大会が6月22日日曜国見台体育館で27組54人の参加者でありました。6月28日と29日に九州車椅子スインバスケットボール選手権大会が佐賀市で開催され、九州沖縄の12チームが出場し熱戦を繰り広げました。県内からは伊万里市の吉村慎一郎さんが所属するインクリース佐賀が出場しました。吉村さんは1種2級の身体障害者手帳を持ち、毎週日曜日に家族の送迎で佐賀市に出向き練習に汗を流しています。吉村さんはバスケも続けながら勉強して福祉関係の仕事に就くための資格を取りたいと、これからの抱負を語りました。7月6日第10回市民インディアカ大会と第2回市民ソフトバレーボール大会が国見台体育館で開かれました。第28回全日本学童軟式野球県大会が5月11日から7月5日まで開かれ、県内の156チームが熱戦を展開しました。伊万里西松浦地区中学校水泳選考会が7月3日木曜京成中学校でありました。第25回市長旗争奪伊万里市青年相撲大会が7月13日日曜国見台相撲場で団体6チーム個人18人の参加で行われました。町民スポーツの案内です。8月中旬まで二里町ナイターソフトボール大会が夕方7時半から二里小学校で、29日まで火曜と金曜牧島女子ナイターバレーボール大会が夕方7時半から牧島小学校で、15日金曜山城町民球技大会が8時から山城中学校ほかで、18日月曜から黒川町ナイターソフトボール大会が夕方8時から黒川小学校で、24日日曜南畑町民球技大会が7時半から南畑小学校で、畑津町民バレーボール大会が8時から畑津体育館ほかで、大川地町民バレーボール大会が8時15分から国見台体育館で、9月4日木曜から黒川町ナイターバレーボール大会が夕方8時から黒川小学校で、9月7日日曜山城町民体育大会が8時半から山城中学校で、大坪地区球技大会が8時半から大坪小学校ほかで、東山城町三世代交流グラウンドゴルフ大会が8時半から東山城運動広場でそれぞれ予定されています。以上スポーツでした。
代わって暮らしのチャンネル、まずはお知らせ。8月9日は長崎市に原爆が投下された日です。今もなお原爆症で苦しんでいる数多くの人々の早い回復と原爆死没者の冥福を祈るため、午前11時2分にサイレンを鳴らします。1分間の黙祷を捧げましょう。また8月15日は終戦記念日です。戦争で亡くなった数多くの人々の追悼と恒久平和を記念するため、正午にサイレンを鳴らします。1分間の黙祷を捧げましょう。精霊流しは時間と場所を守ってください。日時15日午後7時から10時まで。場所、水に浮くものは岩栗橋から松島橋の間、水に沈むものは船屋橋下流の川落とし合戦場に祭壇を準備しています。そこにお供えをして川に流さないでください。
問い合わせ先、環境課、電話 23-2144。 8月は道路ふれあい月間です。道路は私たちの毎日の生活を支える欠くことのできない基本的な社会資本ですが、あまりにも身近な存在であるため、その重要性が見過ごされがちです。8月10日の道の日を契機にもう一度見直してみませんか。推進兵庫、ようこそと綺麗な道でおもてなし。問い合わせ先、土木管理課、電話 23-2484。 伊万里休日夜間休館医療センターのお盆期間中の会員状況。13日から15日は午後8時から10時まで小児科、17日日曜は午前9時から午後5時まで内科、外科、小児科です。受診前にまず電話で問い合わせの上ご来院ください。電話は 23-9910。 平成19年度の住民基本台帳法による閲覧状況。申請件数、上半期3件、下半期8件、計11件。閲覧件数、上半期342件、下半期147件、計489件。問い合わせ先、市民課記録管理係、電話 23-2129。佐賀県重要無形民族文化財に指定された脇野の大念仏が21日午後7時より小雨決行であります。場所は東山城町脇野の宝釈寺境内。問い合わせ先、脇野横隊浦川さん。電話 090-3737-2746。 お盆の休業、犬、猫などの引き取りと野犬の捕獲は13日から15日まで。飼料汲み取りは14日と15日。なお、ゴミの収集と環境センターは休業しません。問い合わせ先、環境課、電話 23-2144。 地域の防火防災に活躍している消防団の訓練を披露する伊万里市消防団夏季点検を実施します。今年は伊万里市消防団の代表として第29回佐賀県消防操法大会に出場したラッパ隊によるラッパ吹奏を行います。皆さんぜひご参観ください。日時は17日日曜午前8時から。場所は消防本部訓練場。問い合わせ先、消防総務課消防団係。電話は 23-2116。 重度心身障害者への紙おむつ購入費助成。対象者、市内に住所がある在宅の重度心身障害児、重度心身障害者、満3歳以上、65歳未満のうち生計中心者が所得税非課税の世帯で、身体障害者手帳1級または2級の交付を受けた人、療育手帳 A の交付を受けた人で、常時失禁状態にある人。なお、医師の診断書が必要な場合があります。詳しくは、福祉課社会福祉係、電話 23-2156 へお尋ねください。佐賀就職面接会のお知らせ。Uターン就職希望者、大学、短大、専門学校などを来春卒業予定の学生及び県内で就職を希望する人を対象に、佐賀就職面接会が開催されます。12日火曜、正午から2時半まで受付。会場は佐賀市のマリトピア。内容、企業ごとにブースを設け、企業と対象者との面接相談などを行います。参加企業は50社を予定しています。問い合わせ先、佐賀県雇用労働課、電話 0952-25-7100。 子育て支援センターに遊びに来ませんか。終演前の乳幼児とその保護者が集い、歌や簡単な工作などを行うつくしんぼランドは、12日火曜と20日水曜、10時から正午まで、黒川公民館であります。ポッポパパの集い、市青少年相談員による父親講座が、23日土曜、10時から11時半まで、子育て支援センターポッポであります。いずれも申し込みが必要です。子育てに関する悩みや相談を受け付けています。一人で悩まずに、お気軽にご相談ください。子育て支援センターポッポ、電話は 23-5197。 伊万里市内の陶器窯跡から発掘調査によって出土した古唐津の陶片を展示します。9日土曜から31日日曜まで。場所は歴史民俗資料館。入場料は無料です。講演会土の美古唐津は10日日曜1時半から、障害学習センター第3学習室であります。問い合わせ先、障害学習課、電話 23-3186。 台風などで雨が多く降った時に、佐賀県と佐賀地方気象台が共同で土砂災害警報情報が発表されることがあります。土砂災害警報情報は市町村単位で発表されますが、発表されていなくても、普段とは異なる状況に気づいたら、周りの人と安全な場所に避難をしましょう。また、土砂災害警報情報が発表されたら、雨の降り方や斜面の状況に十分注意し、土石流や崖崩れの発生が心配される地域にあっては、公民館など安全な場所への早めの避難をお願いします。問い合わせ先、総務課行政係、電話 23-2123。 広報伊万里の特集などの紙面作りに参加する市民リポーターを募集。募集人員は1人または1組。応募資格は18歳以上の市民。問い合わせ先、伊万里市役所情報広報課広報係。電話は 23-4313。毎週火曜、市役所では午後7時まで住民票、税証明などの交付業務を行っています。家庭でできる今月の省エネと地球温暖化防止対策。冷蔵庫の中に物を詰め込んだ場合と半分にした場合では、年間で電気 43.84kW、二酸化炭素 18kg の削減につながります。省エネのコツ。冷蔵庫のドアを開けている時間を短くして、無駄な開閉はしない。設定温度は適切に、熱いものは冷ましてから。冷蔵庫の中を整理。常温で保存できるものは入れないで、物を詰め込みすぎないようにしましょう。問い合わせ先、環境課、電話 23-2144。 お知らせの最後に、故竹内道則名誉市民の市民葬について。伊万里市名誉市民の竹内道則氏が去る3月26日にご逝去されました。市では条例に基づき市民葬を挙行することで準備を進めていましたが、ご遺族からの辞退の申し出により市民葬は挙行しないことになりました。故竹内道則様のご冥福を市民の皆様と共にお祈り申し上げます。問い合わせ先、秘書課、電話 23-3390。 募集です。9月18日、国見台球技場で行う市民ゲートボール大会参加チームを募集します。申し込み期限は9月2日。参加料は1チーム500円。詳しくは体育保健課、電話 23-3187 へお尋ねください。試験です。排水設備工事責任技術者資格試験が10月10日にあります。受付期間は8月18日から22日まで。詳しくは下水道課、
電話 23-2395 へお尋ねください。8月の行事予定です。市民センター27日から30日まで和紙ちぎり絵展示会、市民会館22日金曜夕方7時から会員制伊万里ロマン大学第2回講座落合恵子さん講演会、28日木曜9時半から関係者第37回伊万里市老人福祉大会。市民図書館夏休み子ども上映会は日曜2時半から、10日裸足のゲン224日ハリーポッターと秘密の部屋、名画上映会17日日曜2時半からバルカン超特急。8月の休館日11日18日25日の月曜、ただし8月の館内整理日第4木曜日は開館します。8月の市民相談、会場は市役所1階市民相談コーナー、時間は10時から3時まで、無料で秘密厳守です。弁護士による法律相談は第2と第4水曜、司法書士による暮らしのトラブル相談は第1木曜、交渉人による暮らしの知恵相談は第3木曜、いずれも市民サービス係で予約してください。電話は 23-2136 です。行政相談は第3金曜、人権相談は第1と第3火曜、消費生活相談は毎週月曜水曜金曜、ただし祝日を除きます。社会保険相談は市民ロビー前1階面接室で、毎週金曜9時半から3時まで。健康相談は市民ロビーで、毎月第1火曜1時半から3時まで。新商社相談は市民ロビーで、毎月第4月曜10時から3時まで。一人で悩まずご相談ください。マルチ商法、簡単に儲けるという甘い言葉には要注意。販売組織に加入し、購入した商品を知人などに売ることによって組織に勧誘し、それぞれがさらに加入者を増やすことによってマージンが入るという商法です。消費者にとっては勧誘時の儲け話と違って、思うように売れず多額の商品と在庫を抱えることになります。問い合わせ先、情報広報課市民サービス係、電話 23-2136。 これで暮らしのチャンネルを終わります。
地域力、夏のように現れた心和む二つの光。一つ目は母子道路ワンキンコンサート。風鈴祭り開催中の大川内山で、今年2回目となるワンキンコンサートが7月19日開かれました。会場となった伊万里鍋島焼会館前の広場や窯元の店先などに3000個の母子、耐火レンガ製容器が所狭しと並べられ、火が灯されました。また、有田町の筒井隆さんが奏でる腕琴の涼しげな音色が響き、市内外から訪れた多くの見物客が夏の夜の音と光を楽しみました。二つ目は、灯籠祭りコンテスト。岸町の多々良海岸で、カブトガニの産卵を見る夕べの会と灯籠祭りコンテストが7月20日に開かれ、牧島保育園の園児や牧島小学校の児童らが作った300基の灯籠がほんのりと海を照らしました。コンテストでは、多々良海岸から望む伊万里湾大橋を力強く描いた牧島賞5年の山口健太さんの作品が視聴賞に選ばれました。なお、この日は昼間、カブトガニの4つがいの産卵が確認されています。編集室から、夏の甲子園出場をかけた伊勢地区高校球児の熱い戦いが終わりました。準々決勝での 伊万里商業高校との戦いを制した伊万里農林高校が一県一代表制となった昭和54年以来、同校初のベスト4準決勝進出を果たしました。残念ながら伊勢地区からの夏の甲子園出場の夢はお預けとなりましたが、ベスト8に2校入るなど、伊勢地区5校すべてが力の限り精一杯戦ってくれました。応援に駆けつけた大勢の市民とともに、先輩たちのひたむきなプレーを見つめながら、スタンドで声を枯らして応援を続けた下級生の野球部員たち。彼らが来年、再来年、甲子園出場の夢を叶えてくれることを願います。7月1日現在の人の動き。男、27,834人。女、35,007人。合わせて58,341人で、前月より12人減っています。世帯数は21,600世帯で、前月より22世帯増えています。これで、広報伊万里8月号を終わります。